お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
旧正月、ルーナーニューイヤーの飾り付けが始まっています。今年は2月17日です。今年の干支は日の絵馬、馬年の訪れを世界で多くの人が祝います。そのお祝いで象徴的なのが獅子の舞、ライオンダンスです。新しい年に幸運と繁栄をもたらすとされています。ですがこのライオンダンス、演者には高いスキルが求められ、技術の習得には鍛錬が必要です。ブリスベンにあるライオンダンスのグループ、伝統の技をつなげていく取り組みを続けています。ブリスベンにある小屋、外からは分かりませんが、若いライオンダンサーが練習を始めるところです。ライオンダンスは基本的に2人1組で踊ります。ライオンのコスチュームをまるで人形のように正確に操ります。ラメやポンポン、そしてカラフルな毛皮が組み合わさった鮮やかで見事な光景です。ジョーダン・ドーさんは10年近い経験を持ち、現在は子どもたちに教えています。ライオンダンスは皆が力を合わせないといけません。まさしくチームスポーツです。音楽がなければライオンは踊れませんし、ライオンがいなければ音楽も成り立ちません。ドーさんでした。ライオンダンスのドラムのリズム、これはライオンの心臓の鼓動として知られています。何世紀も続いてきた伝統はオーストラリアでも引き継がれています。ドーさんが教える生徒の一人、アストン・グオ君は6歳です。2歳の時からお母さんが旧正月にライオンダンスを見に連れて行ってくれました。そしてチームに入りたいと思いました。アストン君でした。ライオンダンスを通じて、特に第一世代、第二世代のアジア系オーストラリア人の若い世代と出身国の文化とを近づけたいという願いもあります。またライオンダンスのインストラクターは選手を育成するスポーツコーチのような側面もあり、ドーさんは誇らしく感じています。ライオンダンスの伝統を伝える、特に子どもたちに伝えることに喜びを感じます。子どもたちと関わることが好きで、伝統を子どもたちに伝えられるのは本当に素晴らしいことです。それだけではありません。ジョングと呼ばれる高い竿を使うのもとても爽快で本当に楽しいです。ドーさんでした。この高い竿、ジョングはライオンダンスの大会でよく見られ、高さは数メートルに達することもあります。隣の小屋では経験を積んだダンサーがチームワークをさらなる高みへと引き上げています。高い竿から別の竿へと息を合わせて飛び移り、空中で行うルーティンを練習しています。ドラを鳴らすエドワード・チンさんによると、ライオンダンスは身体的な力と音楽の融合です。とにかく時間をかけて努力を積み重ねていくしかありません。身体的に非常に厳しいものです。ですから年を取った自分は最近は楽器を担当しています。若い人たちが本当に一生懸命頑張る姿を見ることができます。チンさんでした。ドラムを担当するのはマレーシアからオーストラリアに留学しているクリスティ・リャオさん。自身もライオンダンサーです。リャオさんによると、ライオンダンスを通じてオーストラリアで友人を作り、文化的なバックグラウンドをお祝いできるといいます。ライオンダンスは歴史的に男性で占められてきました。しかしリャオさんは人々の考え方は変わってきていると感じ、最近女性だけの小さなグループを立ち上げました。女子のチームを結成し、自分たちの実力を披露して、 私たちが持つ力強さをいつか証明できるのだと思うと、本当に誇らしい気持ちになります。
Very strong as well.
リャオさんでした。ライオンダンスは1000年前の帝国時代の中国までその歴史は遡ります。そしてこの伝統芸能は競技スポーツでもあります。ブリスベンのこのライオンダンスのチームはこれまで海外での大会に出場しました。そして昨年オーストラリアで初めて行われたライオンダンスの全国大会でも演技しました。ライオンダンスを習う別の6歳の生徒、レミー・ブレツコさんはすでにライオンダンスで将来活躍する自分の姿を思い描いています。
Do more shows and go over to, go overseas.
もっとショーに出て海外に行って他の国で演技します。ライオンとなりドラムやシンバルを聴いて踊ります。レミさんでした。SBS ニュースのジャスミン・チョンのストーリーをSBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。